政治の部屋。
はい、政治の部屋始まりました。皆さんこんにちは。今日のゲストはですね、素晴らしい人を呼んでおります。ある経営者の会で知り合いましてね、でそこで意気投合して、あの画面上ちょっと見れないの残念ですが、大変男前でですね、かっこいい方で、その会でも人気のあるですね、方です。でスターホームというですね、スターホーム株式会社の代表取締役でいらっしゃいまして、で星武さんという名前なんですけれども、まあ2代目の社長さんということになりましてね、で初代はお父様が有限会社星工務店、工務店から、スターホームに変わり、で神奈川県の葉山の方で経営を営んでおりまして、もう創業50年以上、53年ですか、2年3年になるぐらいの2代目の時代事業継承をして、当初まあどちらかというとリフォーム中心のですね、家業という部分からいかに企業にして、大きくし貢献しているかっていうところが聞けると思うんですね。で私もまあ以前最初に入った会社が住宅建材のメーカーでしたんでね、その業界は非常に興味深くよく知ってるんですけれども、まあ、住宅設計工事請負リフォーム事業、アパート不動産仲介事業ですね。で最近だとそのアウトドア関連とか、この辺よくまた聞きたいと思うんですけどね、福祉事業とかユニバーサルコミュニティとか、なんか非常にこうワクワクするような事業展開をされていて、であとまあ組織運営もね、大変上手にうまくやられてるっていうふうに見ております。ぜひお話をね、聞いていきたいと思うんですけども、この政治の部屋というのは最終的にですね、この社長ご本人の、星さんのですね、パーソナルブランディングと、まあ、強みというものを明確にしつつ、私のとまとめていくんですけれども、楽しくね、ワクワクと対話しながらその辺の見解をですね、いろいろ見ていきたいなというふうに思います。じゃ あ星さん、たけしさんと呼びましょうかね。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。声も非常に良くてですね、美声ですよね。じゃあ、ちょっと簡単にまた何か補足あれば紹介していただいて。
はい、はい、あ、はい、ありがとうございます。先ほどは過分なお褒めをいただきましてありがとうございます。スターホーム株式会社代表取締役の星と申します。先ほどご紹介いただきましたように、まあ、父が創業した会社、53年目になるんですけれども、今実はですね、建設というのは3分の1ぐらい、あ、ごめんなさい、3分の2かな、まあ、売上の、大半を占めているんですけど、それ以外に先ほどご紹介いただいた、実は障害者の方の福祉のですね、グループホームの運営というものを、神奈川県下で24箇所、まあ、これからまあちょっとまたさらに増えていくんですけども、そういった、業態、まあ、さらには、葉山、神奈川県の葉山というところで、まあ、社屋を構えておりまして、まあ、その周りの敷地を使った、まあ、キャンプですとか、あと RV、キャンピングカーが泊まれるようなサイトですね。そういったものを作りまして、まあ、これも2、3年なんですけれども、まあ、今のちょっとキャンプブームに乗ってですね、比較的こう、需要をいただきまして、まあ、リピーターの方もね、来ていただいたりということで、うん、あとやっぱ結構テレビとか、YouTube とか、YouTuber の方は結構使っていただいてということで、今、かなり活況をね、呈しているという、まあ、そんな事業をさせていただいております。まあ、私も誠司さん、斉藤さんとは、経営者の勉強会で、お世話になりまして、ものすごい、エネルギーを感じ、もうそのオーラというんでしょうかね。その人が放つ、誠司さんの放つオーラに魅了されまして、今日はね、出演の出しをいただいたときに、本当に喜んで、出演させていただきました。
どうぞありがとうございます。なんかお互い褒め合いはちょっとね、このぐらいにしまして、はい、まあ、倫理法人会っていうね、会で、はい、2度3度お会いして、これ、まあ、直感的にいいな、とお互いになったのかもしれませんね。で、非常に聞きたいのは、やはり2代目の社長っていろいろご苦労もあるし、その分岐点というか、はい、これまでの、まあね、自分、お父さんが社長でいらっしゃったっていう、うん、それをどういうふうに受け継いで、で、現状維持、衰退ではいけないんですけれども、それを経営的にどういうふうにまた膨らましていったか、あるいは組織作りをしていったのか。で、一つね、その、福祉という部分が、まあ、展開としては、はい、普通の工務店さんとは違うと思うんですけど、そこはなんかきっかけがあったんですか？
はい。まず福祉の方の、まあ、業態にこう参入させていただくきっかけというのが、二つポイントがありまして、一つは、やはり建設業、建築業界というですね、まあ、調産業、やはりそのマーケットが縮小していく、 この事業ですよね。まさに人口は減っていく。それから着工棟数が、バブルの時は160万戸って言われているんですけれど、我々今現在は60から70、約半分以下。そしてさらにここから10年、20年経つと、40万戸ぐらいには一気に減っていくよっていう、こういう業態です。そういった中で、社員さんを、雇うというかですね、社員さんに一生懸命働いていただいて、頑張っていただいている中で、なかなかその利益はしっかりいただけないとか、あとやはりクレームっていうんでしょうかね。決してクレームではないかもしれませんけれども、一生涯で一番高い買い物をされるわけですから、
そうですね。
非常に神経を使いながら仕事をさせていただく中で、なかなか社員さんへの還元ができてないんじゃないかなっていうですね。そういったちょっと経営者としての悩みが一つ。二つ目はですね、やはり、ちょっと私の弟がおりまして、弟が専務だったんですけど、息子、私の甥っ子ですね。甥っ子がいて、二人とも実は自閉症という診断を受けました。その時に、弟の家庭ので価値観が一気に、いっぺんに変わりました。どういうことかというと、彼らは今まで、それまでは、やっぱいろんなものを買ったりとか、美味しいもの食べたりとか、楽しいことをするっていうものが、いわゆる人並みの欲求っていうことだったのかもしれないんですけど、やはり子供が自閉症ってことになるとですね、彼らは、やっぱりこの子をいかに育てて、この子を残すために、自分たちが先に亡くなるという前提でいくと、先に死ねない、そのために何をするかってことが彼らの人生のテーマになりまして、その姿を見ていたときに、私としてね、兄弟でもありますし、何かお役に立てるというか、役に立てないかなっていうふうにいろいろ調べたときに、実は障害者の方の、なんていうかね、ですかね、マーケットっていうとちょっとビジネスっぽいんですけど、働く場所であったりとか住む場所っていうのはまだまだ足りてない。
そうですね。
日本の福祉業界っていうものが、世界から見るとかなり遅れているんじゃないかなってことを私なりに感じまして。であれば、その先ほどの丸一丸二っていう意味で言うと、やはり世の中に必要とされているものを提供させていただきたい。ですから、運営ということではなくて、地主さんから依頼を受けて、障害者のグループホームを建てさせていただいて、そ
な
の
るほど。
運営もやりますと。で、先ほどさ、あの、スイさんがユニバーサルコミュニティっておっしゃっていただきました。これらから我々がやっていく事業として、住む場所と働く場所、そしてその地域に溶け込むようなユニバーサル、どんな方も幸せになれるようなコミュニティを作っていくっていうのが次の事業体なんですけど、その足がかりとして、障害者のグループホームの、ですね、参入すること
な
に。
るほど、なるほど。そういうことはあれですね。やはり、その利益、当然儲けっていうか、売り上げあって利益やらないと、社員さんを食べさせていけない、あるいは拡大していけない。で、社員の方だって家族がいますからね。最終的には幸福にするためには、儲けなきゃいけない利益。市場を拡大していくと同時に、やはり世の中に必要な、よく社会貢献って言いますけどね。具体的に今、これから必要な世の中貢献って何なのって言った時に、そういう福祉の具体的なホームの、設立とかですね。そういうコミュニティを作っていく。この両輪が、今、からの、今、現状ですね。で、これからの展望っていうことになると思うんですよね。ありがとうございます。そしたらですね、大きく二つの質問があるんですけれども、星さんはです、星社長はですね、ご自身でもこの間言ってましたけど、顔が変わったってね。で、今すごくにこやかで、ほがらかで、明朗で、みたいな、愛はって言いますか？だけど、一時期若い頃は結構、顔が、目つきが違うみたいなね。で、それってなんでそこまで変わっちゃうのっていうね。意識した部分もあれば無意識にそうなっちゃう部分もある。これまでのご自身のキャリアとか、人生とか、生まれた時からのそのいろんな親との関係とか、環境要因っていうのもありますよね。で、あとは節目節目でいろんな人との出会いとか、あるいは成功体験からリーダーシップが、こうね、修羅場経験があったり、失敗体験があって、これはまずいな、人との出会いとか、その辺も含めましてね、今までっていう部分で、特にこの辺が自分を形成してるなっていうところをまた教えていただきたいなと思うんですけど。
わかりました。ちょっと背景からお話ししますと、もともと私は父が創業者、大工さんだったんですけど、小さな工務店を経営してました。父はとにかく遊ぶこととか食べることより仕事が好きっていうような方で、
素晴らしい。
ちょっと岩手県っていうね、東北地方から出てきまして、とにかく自分で立身出世ではないんですけれども、一旗あげるぞというところで、仕事仕事仕事っていう人でした。そういう姿を見ていたので、私もとにかく幼少の頃からもうとにかく仕事っていうことがまず自分の価値観の中にありました。で、仕事の背景、裏側にあるのはやっぱりお金なんですよね。ですから、父の仕事を継いで、とにかく金持ちになりたいって単純シンプルとそんな感じです。 ですから30の時に、まあ、厳密に31歳の時に、父から会社を継がせていただきまして、もうそこから約5年間ぐらいは本当に休まずですね、働いて働いて働き詰めました。ただ、やはりその、なんて言うんでしょうね、やっぱり人間の表情ってここなんだなって思うのは、体は心の入れ物って、いや、よく言い方をしますけれど、まさに金、金、金、金、金、利益、利益、利益っていうことだけ考えてきましたので、どんどん顔が、表情が厳しくなっていくんですね。険しくなっていくんですね。まあ、その中で、当然ですけど、社員さんを咎めたりと、お客様とのトラブったりとか、業者さんを吊るし上げるような、そんな毎日になって、やっぱり心が疲弊する、なんていうんですかね、疲弊していくんですよね。まあ、そういった中で、先ほどお話がちょっと出ました、倫理法人会で会に出会ったんですけど、まあ、そこでの勉強っていうのは、人としてのあるべき姿、明瞭、愛は喜怒、ふんわりと柔らかで、何のこだわりも、そこもなく、澄み切って、張り切った心を持ち続けることそのものが、我々の人生を豊かにして、そしてみんな、皆さんを幸せにできる、まあ、たった唯一の方法なんだよという、まあ、もうちょっといろいろあるんですけど、実は細かいこと。突き詰めるとそういう話で、まあ、その勉強に出会ってからですかね、少しずつなんですけど、変わり始めました。しかし、そう言いながらもですね、一番大きく変わったのは、実はその会に入って、そうだなって分かっていましたけど、できない自分がいて、今からちょっと14年ぐらい前ですかね、2008年に、すごい社屋が火災に遭いまして、この時にもうまさに自分の生き様を問いただされたというか、本当に世の中のために役立っているのか、軽く朗らかにとか、ふんわりとなんて言葉を使ってますけど、社員さんを幸せにすると言ってるけれども、本当に自分がそれはできているのかって、このまま会社がなくなるのか、それとも残るとしたらどういう会社を作りたいのかということを、まあ、いわゆる企業理念であり、自分の人生哲学というものを、まあ、突きつけられたんじゃないかなと。そこからですかね、本当にこう自分が変わり始めたというか、変われ始めた。はい、それが大きかったと思います。
なるほどね。まあ、やっぱりね、こう変わんなきゃいけないって自分が思わないと変われないんですけれども、そういう知識レベル、勉強レベル、あるいは環境レベル、付き合う人も変えていくってことはありますけど、やっぱり振り返ってみるとね、我々も年代が一緒ですから、やっぱ本当に何か出来事とか、まあ、ショックなこととか、本当に上っ面の反省じゃなくてですね、これはこのままじゃまずいよなと思わないとなかなか変わらないんですよね。年と
そ
とも
う
に。
ですね。
だそこが大きく一つないしは二つあったっていうことなんでしょうね。
です
で、
ね。
企業理念なんかもなんかみんなで作ったっていうふうに聞いてますけ
あ、
ど。
そうですね。クレドというのがありまして、クレド、その経営方針というか、まあ、我々の行動哲学みたいなものをクレドを皆さんで作って、まあ、全従業員の幸福と成長を追求し、関わるすべての人に幸せを提供するというのが我々の理念なんですけども、やはりその先ほどの火災が起こるまでは、口ではそのことを言っていたんですけど、結局自分のため、いい車、いい時計、いい食事をしたい、いいお酒飲みたいっていう、まあ、それが原点というか源泉だったんですけど、やはりそうじゃないよねっていうところがあって、まあ、社員さんと共に、まあ、社員さんどころか、お客様、業者さん、地域の方と共に成長させていただくっていう、まあ、今はそれがなければ、結局企業がいくら大きくなっても、誰も幸せになりませんし、のスターホームで、まあ、規模感はすごく小さいんですけど、それにしても、やっぱり10人、15人、まあ、当時17人ぐらいいたのかな、誰一人幸せにすることができない、これは世の中に存在しない方がいい組織なんだっていうところが、多くの方にこう、必要とされて、喜ばれて貢献できるような会社を作ろうというのが、今、皆さんのキーワードになっているので、まあ、
なるほどね。で、そこね、たけしさんがすごいなと思うのは、まあ、どっちかというと、二代目ですとね、やはりお父さんがいて、自分が、まあ、ちょっとこう、七光って言ったら失礼なんだけど、やっぱり社長になるの決まってましたから、そこになるまでの過程の部分で、苦労って言ったらお父さんの方がかなりね、普通一般的に言うと苦労して叩き上げてますからね。で、そういう中で奮起して結果出そうとして、自分なりに頑張られた。で、そういう社屋がもう焼けてしまってとか、従業員もどうしようかって言った時、普通事業をですね、もうやめてしまうとか、あるいはもう諦めてしまうとか、あるいは社員がほとんどもうついてこないとか、例えばそういう局面ってあるじゃないですか。で、そこをよくこう踏ん張ってっていうかね、頑張られたその源というか源泉というか、逆にもう諦めちゃおうかなって思った局面あると思うんですけど、その辺はどうでしたか
これはやっぱりちょっと先ほどの倫理法人会って会の勉強がすごく大きかったなって思うんですけど、 それまで私も本当何をやっても続かないし、諦めやすいし、ちょっとネガティブなところもあって、おそらく素の私のままでいけば、多分火災の時に諦めて、一応4階建ての建物で、ものすごい火災だったので、
そうですね。
その状況を見ただけでももう腰が引けるというかですね、足がすくむような状況だったんですけど、たまたま2年前にそういう勉強会、エデュケーション倫理法人会に入って、もう毎週のように心のあり方、倫理法人会で学ぶことというのは、ものの捉え方と心のあり方というのを学ぶんですけど、その第2章のところにですね、苦難複問っていうのがありましてね、苦難こそ幸福に入る入り口だよっていうこと。最初はそんなの何言ってんだって話なんですけど、やっぱりその人間っていうのはですね、やっぱりその言葉、行動、それから習慣っていうのが人生に与える影響ってものすごい大きいなと思ったのが、火災に遭った時に、そういう言葉がずっと自分の心の中をリピートするんですよね。
なるほど、なるほど。
で、これはもう本当に不思議で、そういう勉強してることが身についていたのかどうかわかりませんけど、それがなんとなくその時の私を支えてくれたというか、逆に言うとちょっと半分開き直りみたいなところもあったと
開き
思
直
うん
りね。
ですけどね。もうここまで来たら、ちょっとここはちょっと2代目あるかもしれないんですけど、実はその裏側にあるのは、実は父が作ってくれた社屋だったんですね。大変申し訳でしまったんですけど、そこがゼロになったところで、創業精神、父がやってきたことを考えれば、いや、自分にもできるんじゃないかなというですね。
なるほど。
二代目ってそこら辺の負い目というか、コンプレックスというか、皆さんは必ず二代目だからいいよねって、苦労知らずだよね、ボンボンだよねっていう言葉をすごくかけられるので、よし、ここで自分の力を発揮しようみたいな気持ちもあったのはありますね。正直申
な
し上
るほ
げ
ど
て。
なんですよ。でむしろね、このたらればになりますけど、火事がなくて焼けてなければ、そのまま過去の遺産っていうか、お父様のね、実績が引きずられてしまいますから、そういう自分の潜在能力というか、新たな自分が出てこなかったかもしれ
出て
ない。
こなかったですね。
それはなかなか興味深いところがありますよね。そうか、そうか。で、その火事の時とか、お父様はどういうふうに思う
父はですね、その火災のちょうど2年ほど前に、伊豆の方に、母と、もうちょっと前かな、もう少し前ですね、4年ぐらい前だったかな、引っ越して、
そうです
母
か。
と、生活しておりました。
なるほど、なるほど。でも、お父さんにちょっと頼るとかね、なんとかお願いするとか、その辺はされなかった。
私も父もですね、その辺は、これは父の、教育だと思うんですけど、父は、その火災があって、伊豆からこう飛んできたんです。翌朝に来たんですけど、何にも言わなかったんですよね。何も言いませんでした。お前何やってんだとか、どうしてだとか、そういうことも一切言わず、
逆にきついですね、それね。
い
本当
や、
に。
きついかったです。辞める時も、もうお前にやるからと言って、株も肩書きも全部やるからと言って、翌月かな？母と引っ越してしまったぐらい、もう本当に踏ん切りのいい男性で、燃えた火災の後も、強いて言うならば、怪我なかったかっていうことと、周りの方にご迷惑かけたんだから、諦めずに頑張って会社を再建して、罪滅ぼしではないけど、していけよというぐらいのことを、何の感情もなくですね、淡々と。
そこも腹決まってるというか、普通、過保護になっちゃうとね、助けてやるよみたいになっちゃうんだけど、
そうですね。さっきお話した、その父が私に会社を譲ってくれた時も、もう一言ですから、会社どうしたいんだって言われて、継ぎたいです。わかりました。じゃあ、明日実務持ってこいで、翌日に、取引銀行さんが書類持ってきて、約8000万、7000何百万の、借り入れの延滞保証人っていうところに判子を、説明を受けずに判子をさせていただいてですね。
なるほど、なる
で、あとお前全部やるからって、これぐらいの継承だったんですよね。
ほど。なるほど。じゃあ逆に自分がしっかりしないと、ね、前に進まないなっていう気になりますよね。
そうですね。これはすごい、なんて言うんでしょう。先ほどおっしゃっていただいたように、それまではこっちに反発心もありましたし、こう気に入らないっていうかですね、気に食わないって親子ですから。でもそれができるのがすごいなって思いました。今振り返ると、父亡くなりましたけど、自分ができるかな、60の時にあれができるのかなって思うと、
そうです
あと
ね。
6年しかないので、ちょっと、すごいなって思います。今でもそう思ってます。
で、例えばたけしさんのね、その幼少の頃っていうか、例えば小学校低学年ぐらいで大体性格って形成されるんですよね。遺伝子レベルと、あとは性格ってそういう環境要因なんですけど、 小さい頃の性格的な部分とね、はい、でそこをまあ割とおとなしいとかって聞いたんですけど、そこをどういうふうにじゃあ今度社長業になってそういう克服からなったのっていうのが、何か多分振り返るとあると思うんですよ、きっかけがね。
うん、うん、それどうだろう。本当にですね、本当に内気で、小学校のその通信簿ですかね、今で通信簿の、その内心のところにですね、ずっと書いてあるんですよ。その積極性を身につけましょうとか、発言をしっかりしましょうとか。
なんか リーダーバリバリって感じしますけどね。
いやいやいや、全然。今のはそんなに、根はそうでもないと思うんですけど。
なるほど。
ただやはりその、先ほどもし、なんていうんですか、思い続けることと、
ええ、
その、まあ、理念であり、目標であり、夢でありってことなのかもしれませんけど、やっぱり私は父からやっぱりその父の姿に憧れていたりとか、
うん、
やっぱり幼少の頃からこいつが継ぐんだって言葉をかけられるとですね、
うん、
プレッシャーでありながらも、ものすごく嬉しい自分がいて、
うん、
やっぱりいずれはなんとかこう力をつけてっていう気持ちがあって、
うん、
まあ、今その、先ほどのその勉強会、倫理法人会の中で学ばせていただくのも、もちろん今でもまだまだ学びたいと思いますし、まあ、いろんな、ね、方ともお会いして、いろんな学びを深めていきたいっていうのは、やっぱり幼少の頃の、あえて言うと、何もなかった自分がいたので、
うん、
それは私の今でも原点なんですよね。何かこう自分が、うん、前に出たいとか、積極的に何かを人にアピールするとかってことは全くできなかったですね。
うん、
ただ、そういうことに憧れていたのかもしれないし。
なるほど。
はい。
まあ、あれですよね。そういう等身大の自分というか、素直に自分の良さ、あるいは弱さ、そこ、はい、あるいは素直な、素の自分というか、ありのままの自分を分かったときに、やっぱ足りないから、ここは、ちょっと意識しなきゃいけないなとかね。あるいは、どうやったってできないよって言ったら、そういう人と組んでね、まあそういう人をうまくこう、まあ今社員さんでもいると思うんですけど、自分がなかなか難しいな、できないなって、真逆のタイプの人をちょっとアサインしたりですね、そういう工夫ってできるですよね、はい、できますよね。だから自分を知るっていうか、等身大の自分を知るっていうのがまず第一歩かもしれないし、はい、あと、やっぱりお父さんの、お父さんお母さんの DNA もあるわけですから、まあ、潜在的にそういう能力とかっていうのもあるだろうし、あと多分役割が今の、
まあそうですね。
社長、たけしさんを作ったのかもしれないね。
そうですね。
この役割がなかったらなかなかその辺が出てきます、出す必要ないかもしれないしね。
そうですね。まあそれは大きいと思いますね。やっぱり意識は全く変わるので、社長であり、社員でありっていうその意識レベルがまたちょっと違うと思いますし、先ほどの経営者の会でも、一会員さんと会長っていうあの役割では全く意識が変わりますんで。
なるほど。はい、で、今、社員さんは、あるいは社員さん、スタッフとか、いろいろアルバイトなんか含めて何名ぐらいいらっしゃるんでしたっけ？
社員さんは、38名ぐらいで、はい、で、まあ、もうスタッフ、アルバイトさんとか入れるともう100人はちょっと超えちゃう、施設の、働いてる方いらっしゃるので、100名は超えてるんですけど、はい。150名ぐらいですかね、トータル。
ああ、大丈夫。大きなね、舞台組織ですよね。で、その後、まあ、火事があって、その後いろいろと考えられて、事業経営計画も含めて、まあ、拡大路線になったと思うんですけど、その中での、その、人とか組織とか、事業経営していく上においてのですね、なんか出来事とか、修羅場経験というかな、一皮むけた経験とかそういうのありますか？
はい。まあ、今私どもが目指している姿というのは、先ほどの事業体でいうとユニバーサルコミュニティという、まあ、かかる全ての人が幸せになるものを事業にしていく。まあ、障害者の、社会の、との、こう、なんですかね、市民権を得るじゃないですけど、まあ、そこがベースになっていて、やっぱ全ての人が笑顔になれるような状況、業態を作りたいって思ってます。で、これを、会社の組織に当てはめたときに、うん、じゃあ、経営者が偉くて、社員さんが偉くないってことではなくて、やっぱり社員さん一人一人に心の中に小さなとか、まあ小さな大きなとか、大きさはね、まあさておき、まあ社員さんお一人お一人の心の中にある夢だったり目標があると思うんですね。で、うちの会社でものすごいこう、大テーマというか、重要視しているところというのは、まあ今で言うそのワンオンワンってやつですよね。
うん、
ちょっと流行りって言葉ですけど、それをもう18年ぐらい前からずっとやってまして。
ああ、そうなんですか。
はい。とにかくその、まあ、1時間、社員さんとぎっちり。まあ、今どうしても半年に一遍になっちゃってるんですけど、もうさらけ出して、そこは完全にクローズで、
うん、
そこで言った話をどっかに公開するとかって一切なく、
うん、
振り返りとともに、これからどうしたいとか、今最近どうとか、家族との話とか、趣味の話みたいなことで。で、結論から言うと、その人の求めている、やっぱりその、道筋だったりとか、
うん、
あとは会社としては、今実は先ほどの建築っていう部門も、今3つぐらいに、 分譲系だったり、企画だったり、注文受託っていうものだったり、さらには、あと、地主さんを相手にした土地活動っていう、もう細分化してるんですね。
なるほど。
で、かつ、障害者のグループホームがあって、民泊の経営があって、この間キャンプサイトの運営があってっていうことで、結論最終的にはこれを全てもう事業化、会社にしていこうと思ってるん
素晴ら
で
しい。
す。もちろん、こっちが一方的にではなくて、やっぱりこう、ワンワンっていうか、話し合いをしながら、ここで社長やらないかとか、やるためにこういう勉強しないかというふうな形で、こう、細分化しながら、いわゆる縦型のピラミッドというよりは、まあ、横、水平展開っていうんでしょうかね。
そうです
まあ、そう
ね。
いったことで、小さな会社をこう並べて、相関関係的にこう、売り上げを全体的に上げていきたいというふうに、まあ、考えていて、一人一人のやっぱり能力とか、性とかスキルっていうものにものすごい、まあ、それは、実は調整は大変なんですけど、実
まあ
は。
そうですね。
ただやっ
どう
ぱ
です
り、
かね。
結
だからそ
構、
こはやっぱり一人一人社員さん30名とか、まあ100名、150名になってくると、やっぱりモチベーションのありようっていうのが、まあ若い人もいればね、ベテランもいれば、所帯持ちもいると思うんですけどね。やっぱり究極はこの会社でストーンで働きたいっていう、そこのやりがいとか生きがいとか、そこに尽きるような気がするんですね。で、じっくり聞いていくと、必ずしも給料が高いとか安いとか、仕事がもっとスペシャリストになりたいとかっていうのも局面あると思うんですけど、やっぱりウェルビーイングって言い方するんですけど、この生きがいとか、職務共感性とか、私は基本的にそこが非常になんか大事なような気がするんですけど、そこはどうですかね、聞いてみたときに。
おっしゃる通りで、よくあるのが、企業理念のもとに皆さんが集まっていただいて、このために頑張るっていう、なんていうんですかね、旗元に皆さんが集まるイメージってすごく企業って強いと思うんですけど、
そう
そうした場合によってはそれは押し付けになる可能性があっ
ですね。そうです
て、
ね。
もっと言うと、私個人の夢を手伝っていただいてるっていうスタンスなんですよね。もちろんその夢に乗っていただく、まあ、一つの船に乗っていただくクルーであり、共に、まあ、例えばハワイに行こうよって言って乗っていただいてはいるんですけれど、日頃の、日常レベルでいう夢だとか、思考だとか、楽しみ方ってやっぱ全然違う、人生においては違うはずなんですよね。私はこれが好き、私はこれが嫌い。まあそういった思考ももちろんあるので、やっぱりその全てを包括して、それを一つの塊にするって私はちょっとこの時代で言うと難しいなって正直思うん
そう
で
です
。
す
ただ、
ね。
最終的には必ず、皆さんの心の中にあるのは誰しもが幸せになろうよっていう、そういう気持ちはあるはずなんですよ。で、その幸せがあるっていうのは、その幸せって何かっていうと、自分の個人的な、なんつうんでしょうね、その願望が実現することだけじゃなくて、周りの人と共にその夢を実現できる。まあ、もうちょっと言うと、周りの夢を応援することで、個人的に言えば人の喜び、我が喜びにという、その価値観さえ、こう、まあ、ズレがなければ、いろんな事業をやっていただいたりとか、いろんなポジションになっていただいたりっていうことで、先ほどちょっと話しかけましたけど、申し上げかけましたけど、かなりアグレッシブにこう、部署がこう移動したりとか、
ローテーションしてるんですか。
ローテーション、ジョブローテーションみたいなことが起こるんですね。会社ながらも。それはやっぱりこう、ここをやってみたけど、ちょっと合ってなかったかなとか、こう話し合いの中で、スライドしてみたり、で、これがやっぱりこうやっていくことで自分の強み弱みを自覚していただいたりすることがす
そう
ご
で
く、
すね。おっしゃる通り、おっしゃる通り。これ
やっぱり、
合うかなと思ったってなかなか難しかったり、あるいはこんなのやったかなくて興味なかったんだけど、やってみたらハマったりね、するケースってあるから、自分が発見できるかもしれませんね。なるほど、
その
なるほど。
バッカーじゃないですけど、その強みこそがという、やっぱり強みを強化していくっていうところを、まあ、システムというか、まあ、組織上っていうんでしょうかね。なかなかその、パワーはそうなんですけど、でも日常業務ではそうじゃないことってすごく多いんですよね。
そうです
会社。
ね。で、あとやっぱり協力し合わないといけないし、よくスペシャリストとゼネラリストとかね、専門性とどっちかと、ゼネラリスト的に何でもやれるっていうタイプ。まあ、最初から分ける必要なくてですね、そういういろんなことを経験しながら、あと、やっぱり組織とかチームって助け合わなきゃいけないところがあるじゃないですか。あんまりセッショナリズムになっちゃうとね、あと知らないよって形になるんで、そういう部分ではね、いろいろ目線をこう広げながら、視野と視座を高めながら、視野、いろいろ経験されるっていうのはいいかなと思いますよね。で、あと、社員さん、いろいろ、ホームページとかね、いろいろ見させていただいて、なんか、若い方が結構多くて、あとみんな笑顔がね、まあもちろん、 動画なんで笑顔笑ってねっていうのはあると思うんですけど、なんか自然にこう笑顔があって楽しげですよね、はい、皆さん。
そうですね、うん。そこはもう一番の我々の、まあ、いわゆる、まあ、本当に商品って言葉は使いたくないんですけど、スマートホームっていう会社が、まあ、何って言ったら皆さんの笑顔、社員さんの笑顔こそがスマートホームなので、うんうん、でそういう社員さんがいかに気持ちよく働けるかっていうところを、うん、ものすごいこう注力してるというか、
うん
うん、あの力を入れてます。
そうですね。話がだいぶ盛り上がってきたところですが、時間が来ましたんで今回はここまでとさせていただきます。続きは次回をお楽しみに。